短くメッセージを述べさせていただきたいと思います。今宵私たちは神の一人子イエス・キリストの誕生を祝うためにこのところに集められております。で、新しい命の誕生っていうか新しい命が生まれてくる、そのことは嬉しいことであり、また喜ばしい、そうした出来事であるに違いないわけです。で、けれどもそういう命の誕生について、まあ、今年というか、まあ、ごく最近考えさせられるようなそうしたニュースがあったわけです。それはある議員による発言であります。子供を産むことができないことを生産性がない、そう言って、まあ、多くの批判を浴び、また世間を騒がせた、そういう、まあ、事件というかそういうものがありました。痛みを覚えてならないのは、まあ、そうした考え方が国のいわゆる力を持つ、まあ、権力者というかそういう人たちの中に、有力者の中に多いということであります。例えば、まあ、だんだんこう少子高齢化がこう進んでいく、子どもが少なくなっていく、そういう、まあ、現実的な問題があるわけですけれども、その少子化問題をめぐってこの頃子どもを産まない方が幸せじゃないかと勝手なことを考えている人たちがいる。みんなが幸せになるために子どもをたくさん産んで国も発展していかなければならないんだと、まあ、そういうことを、まあ、平気で言う人もいるわけであります。で、それだけではなくて貧困問題に関して言うならば、日本は今食べるものにも困る、そんな国ではないんだと、こんなに素晴らしい幸せな国は他にはないだろうと、そういうことを、まあ、政治家などがこう発言をする。けれども厚生労働省の調査によればですね、生活保護の受給者は163万世帯を超えて過去最多をこう更新し続けている。これが私たちの国の現実であります。で、しかも貧困率は主要国で、まあ、最悪レベルと言われている。けれどもそういうことを見ずに、まるでそんなことはないと言わんばかりの発言がなされていく。またごく最近のニュースによれば、孤独が自己責任かどうか、そのことを問う意識調査で、アメリカとかイギリスではそう思うと、孤独というものがその自己責任かどうか、そう思うと答えた人が 10% から 20% であるのに対して、日本人の意識では 40% 以上の人がそう思うと、そう答えている。で、つまりその人が孤独であるのはその人の問題であり、その人の責任なんだ、そういう思いをこの持っている人が多いということがですね、欧米に比べて日本人の意識の中にそういう思いが強いということが報じられたばかりであります。国の、まあ、中枢を担う人たちの、あるいは一部の極めて裕福な人たちの上位下脱的なこう幸いというか、何とも冷たい、自分さえ良ければいい、あるいは幸せであればそれでいいというふうな、そういう考え方がだんだん私たちの世の中を支配しているのではないか、そういうことを感じるのであります。で、そんな中、私たちが 今日注目したいのは、先ほどお読みした聖句11章の27節以下に書かれていたルカ福音書だけがこれを記す短い言葉であります。もう一度お読みしますけれども、イエスがこれらのことをお話ししておられると、ある女が群衆の中から声高らかに言った。なんと幸いなことでしょう。あなたを宿した胎、あなたが吸った乳房は。しかしイエスは言われた。むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である。このように書かれていました。でこの言葉は8章に記されていた私の母、私の兄弟とは、神の言葉を聞いて行う人たちのことである、まあ、この言葉と、まあ、関連をしていると言ってもいいだろうと思われます。でけれども、このルカ福音書がむしろ幸いなのはというときに、どうしても思い起こさなければならないイエス様の言葉があるのです。それが6章の20節以下の言葉、貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものである、とこう語られたイエス・キリストの言葉であります。神の国は貧しい人たちのものなんだと、こう言い切ってしまったイエス・キリスト。そしてそうした貧しい人々、小さくされた人々の側に立ちたもうキリスト、そのキリストを私たちは今日迎えようとこのところに集まっている、そう言ってもいいのではないでしょうか。なんと幸いなことでしょう、あなたを宿した胎、あなたの吸った乳房は、とこう世の人がですよ、声高らかに言われる。その時にイエス様がその眼差しを注いでいたであろう小さくされた人々のことを私たちも心に覚えたいと思うのです。なんと幸いなことでしょう、あなたを宿した胎、あなたが吸った乳房は。このように声高らかに言われる、その隣にというか、あるいはその背後に、もしかしたらその言葉に傷つく人はいないだろうか。今東京の南青山の児童福祉施設のその設立をめぐっても、いろいろとこう世間をにぎわせているわけですけれども、この、親に捨てられたりとかです、あるいは死別したりとかで、そういう孤児だっているわけであります。あるいは子を産むことのできない不妊の女性、あるいは愛する我が子を早くに失って成長した姿を見ることができない母親は私たちの周りにいないだろうか。そういうことを考えさせられるわけです。でイエス・キリストはそのような孤児というか、あるいは不妊の女性、あるいは後継ぎを失った母親であるとか父親、そういう貧しい暮らしを強いられた人々の思いに寄り添い、むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人だと、貧しい人は幸いだ、神の国はあなた方のものである、こう語られたんだろうと思うのです。そしてそれは言葉だけではなくて本当に行動を伴うものであった、そのことを私たちは聖書から知ることができるわけです。 そして考えてみればイエスの母マリアも決して幸せであったとは言えない、そう思うのです。おそらくイエスはですよ、ヨセフとのマリアとヨセフとの間に生まれた子供ではないわけですね。しかも時の権力者、自らを神とするローマ皇帝のお達しにより人口調査が命じられ、故郷に帰るその途中に宿を取ることもできずに、馬小屋でイエスを産み落とさなければならなかった。さらにはその夫ヨセフは早くに死んだというふうに言われていますから、この世的に見れば本当にこう多くの困難を背負いながら決して幸せとは言えない人生を送ったのではなかろうか、そのように推測できるのであります。で、そういう世にあって社会の底辺から最も低いところにイエスはお生まれになったわけですけれど、そういう社会の底辺から誠の本当の幸いを告げるイエス・キリストをこのルカ福音書は描き出していると言えるのであります。人が幸いを得る、そのことは否定されるべきものでもないし、それはそれで素晴らしいことですけれども、その一方で片隅に追いやられ貧しく小さくさせられている人たちのことを決して忘れてはならない。持っている人よりもです、持っていない人の傍らに寄り添われたイエス、あるいは大きいものよりも本当に小さいもの、小さくされる人と共に生きて、神の国はまさにそういうあなた方のものなんだと語り慰め励まされた、そして一緒に生きられたイエス・キリスト、今日のような時代こそそのようなキリストの姿が本当に今必要とされていることを思わされるのであります。イエス・キリストは本当に貧しく小さな弱々しい姿でお生まれになりました。で、そしてその主は貧しい人々の傍らに常に今したもうお方であった。で、そのことをクリスマスの時に私たちは繰り返し覚えたいものだと思います。今年1年の世相を表す漢字が、災難の災というか災いという字であったように、自然災害をはじめいろんなことがあった1年を私たちは終えようとしております。大きな痛みを覚える人たち、たくさんのものを失っていく、あるいは奪われていく人たちがいる、そういう中で私たちが本当に一体何を幸いとして生きていくのか、そのことが問われている気がしてなりません。イエスは一体どこにお生まれになったのか、そのことは聖書を読めば明らかであります。私たちが本当に小さくされた人々、社会から弾かれていくような、あるいは孤独の中に苛まれている、そうした人々のところに少しでもキリストの愛を持って寄り添っていくときに、そうした隣人に仕える歩みの中で私たちは誠の主イエス・キリストと相まみえることができるのではないか、そしてその幸いをいただくことができるのではないか、そのことを思います。上からこぼれ落ちてくるような、あるいは見た目に立派なんですよ、物質的にも本当に 豊かな立派なそういうものではなくて、そういう幸いではなくてですよ、イエス・キリストと共に痛みのあるところから神の国はあなた方のものです、こう言われた、あのイエス・キリストと共に歩み出す一人一人でありたいというふうに心から願います。